マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてまた久しぶりに藤本さんに今日は、はい、来ていただきまして、番組進めていきたいと思います。
はい、
さて私なんですが、ちょうど1週間前になりますね。10月13日なんですけれども、
はい、
ちょっと福井県の方に、行ってまいりました。若狭町なんですけれど、
はい、若狭
町、はい、まあ、上中というところになるんですけれども、
はい、
まあね、ちょっとご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの舞鶴という場所、福井県ってねすごく身近なんですよね。
そうですね、お隣ですもんね。
そうなんです。実は京都市内に行くよりも、高浜町なんていうとねもう本当に30分ぐらいで行けちゃいますし、この若狭町でも1時間ぐらいですので、まだまだ京都市内よりも近いという、まあ、そんな場所になるわけですが、
はい、
まあ、結構ねなかなかこうやっぱり、うん、あの隣の県のイベント情報ってチェックがね行き届かないんですよね。私としてもね今回若干悔しかったんですけど、何かと言いますと、はい、うんうん、まあ今回10月13日この若狭町のパレア若狭という、ホールで行われたイベント、うん、ピアニスト、バイオリニスト古澤巌さん、そしてピアニスト、塩野谷悟さん、
はい、
お二人とも素晴らしい演奏家のお二人なんですが、うん、さらに、ゲストボーカルにあのメイジェイさんをお迎えしてのコンサートが、
はい、
若狭町のパレア若狭、そしてこのホールね、はい、収容人数が、約450人という、まあいい感じの規模のホールなんですよね。舞鶴はね規模はすごく大きいんです。1500人ね1400人入るホールが文化会館ありますけれども、
はい、
まあね、大きい場合がいい時もあるんですけれども、でもちょっとこじんまりしたところで聞きたいっていうことも
ね、
ありますので、まあ、私がこのイベント知ったきっかけが、
うん、
ね、今度12月に実は舞鶴市総合文化会館に、狂言の、はい、野村萬斎さんがお越しになるんですよね。でそのチケット、まあ、実は行くんですけれども、
はい、
買いに行った時にたまたま会館でこう、置いてあるチラシをいろんなんかいいのないかなって見てたら、うんうんうん、メイジェイさんの顔が飛び込んできまして、ん、何近くに来るのって、パレア若狭へーっていうね、そんな感じで、でもチケット発売し始まってる、うわーっていう感じだったんですけれどもね、ま、でも、ま、電話してみたら、うん、いやあのちっちゃいホールなんでもうあのどこで見ていただいても十分よく見えますよって、まあ、言っていただいて、ま、それも本当にその通りだったんですけれどもね、
はい、
で、ま、今回メイジェイさんはゲストということですので、ま、歌は5曲ほどだったんですが、
うんうん、
このお二人のねバイオリンとピアノがもう本当すごいんです。
へ、
もうね、またそれを450人のホールで弾けるっていうのがね、う
ん、本当ですよね。大きいのとホールと違いますもんね、
うん、そうなんです。すごく贅沢な空間で、うん、なんて言いますか、すごくこうセンスのいいこの、あのキャスティングと言いますかね、
うん、
だなとすごく思って、聞かせていただきました。
で、
要するにね、そのこの3人っていうのが、
はい、
あの伴奏者が1人もいないってことなんですよね。もう3人ともメインですよね、これって。
あ、
普通だとね、ボーカルがメインで伴奏の、まあ、バックバンドみたいな感じなんですけど、でもバイオリンもメイン、ピアノもメイン、メイジェイももちろんメインということで、
はい、
もうなんかあの3人の才能がぶつかり合って、もうすごい空間になってましたね。
ぶつかり合うんだけど、でも調和してるんですか、やっぱり。
そうですね、うん、もうねお互いがお互い讃え合って素晴らしい素晴らしいって、
もう素晴らしい、
もうそんなねすごい、コンサートでしたね。
あの強いものと強いものの、ね、共存っていうのはなかなか調和が難しいですけど、そこはねやっぱりそれぞれ皆さんうまくやられるんですね。
そうですね、 やっぱりね、あのメイジェイさんといえばレッド・イット・ゴーですね、はい、あの私7月にあの、実は新妻聖子さんの歌うレッド・イット・ゴーも聴いて、はい、もちろんそれも素晴らしかったんですが、やはり、まあ、本家といいますか ね本物のレッド・イット・ゴーを、またそれをね支えるピアノとバイオリンももう力が入ってましてね、はい、すごいなと。
すごい、生で聴いたんですよね。
そうなんです、素晴らしいコンサートでした、
はい。
まあ、こうやってね、このやっぱりお隣の福井県でもね、うん、結構あの魅力的なイベントが行われていたりしますので、うん、またこの舞鶴に来られたついでに福井県に行っていただくとか、はい、逆にまた福井県に来られた時に一緒にこの舞鶴も見ていただいたりとかいうことで、うん、この番組でもまた福井県のお隣のイベントも、
うん、
いいものがあればご紹介をしていきたいなと思っております。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて、藤本さん、いよいよ、
はい、
この週末は、はい、赤レンガパークといえばこのイベントといっても、
そうですね、
まあ、赤レンガフェスタイン舞鶴、2017がいよいよ開催されますね。
うん、この時期がやってきましたね。
そうですね、今年は、まあ、チラシをご覧になった方もいらっしゃると思いますが、
はい、
グルメがね、もう一番のメインになっているんですよね。
ねえ、楽しみ。このカイジカレーストリートとかね。
そうですね、旧海軍の艦上食、文明開化の食を体感せよということでね、今ね、舞鶴、金曜日はカレーの日プロジェクト舞鶴カイジカレーということで、
はい、
舞鶴市内のいろんなお店で自衛官のそれぞれの船の味を楽しめるという、試みが始まっていますけれども、
はい、
その一部のお店がここにやってくるということで、
ね、
普段はね、そのこうやってこう食べ歩かないと食べられない、
うん、
それぞれの、ね、お店のカレーを一堂に会して食べ比べることもできると、
ね、うわ
いうことなんですよね。
すごい、トロトロ牛すじカレーとか、セバルさんのね、ヒューガの牛ヒレコクマロカレー、美味しそう、
ね、冬月特製カレー、フォレストさんの仙台の具材ゴロゴロカレーといったカレーを
ね
この機会にその本当にもうすぐこう横で食べ比べることができますのでね、
う
ん、
そうですね、いやー、これちょっと制覇したいですね。
でもちろんカレー以外にも地元グルメということで、うん、
はい、
あの有名な、八島二山さんの、今回は海軍ホルモンカレー、こちらもカレーを出品されてるんですね。
本当です、あ、カレーが多いです ねでも
今回は、
秋岡屋さんもこれ海軍カレーコロッケサンドになってますしね、カルビじゃがりこ肉じゃが味、あ、肉じゃがもね、マイズルグルメですからね。
今回やっぱりまた今年もクレの肉じゃがも皆さんもやってくるということで、こちらは21日のみということですけれども、
はい、
クレの肉じゃがと、マイズルの肉じゃがを
因縁の、
ね、食べ比べることも、ちょっと食べ比べセットというのが21日は販売されますので、
はい、ね、お腹いっぱいになっちゃうと難しいですけど、ちょうどいいサイズが出るんですね。
そうですね、食べ比べていただいて、あ、やっぱり舞鶴のが美味しいなということになるんでしょうかね。
なるんでしょうかね。なんかキッチンカーとか、これもすごい楽しみなんですよね。
そうですね、まあ、あの今週末になると結構ね、この赤レンガパーク、キッチンカーがやってきてますけれども、
はい、
今回は本当にたくさんのこの赤レンガフェスタに合わせてやってきてくれますので、飴細工なんていうのもね、あるんですね。
これね、子供さんが喜ばれそう。子供さんといえばね、このプラレール、
あ、はいはい、
ワクワクパークっていうのも
今回
同時開催ですね。
はい、プラレールワクワクパークと、そして、まあ、赤レンガ鉄道フェスタということでね、ライド新幹線も、1回100円のライド新幹線、なんかこれよく見るとね、見たことのある人がいるなっていう感じも、
ちょっと去年なんかね、
そうなんですよ、
去年ね、出た人がいましたね、
はい、試運転で乗せていただいて
そうだ、
これ大人の皆さんもね、もう恥ずかしがらずに乗っていただいたらいいと思います。本当に楽しいですので、
確かに、
普段と違ったこう低い視点で景色を楽しめるということで、 まあ、子供に帰った気分でね、本当に
そうですね、高橋さんおすすめで、
はい、そうですね。そしてまあ N ゲージの運転体験などもありますし、
盛りだくさんですね。
この 3D アートっていうのも、
はい、
まあ、今言いますと、SNS 映えしそうな、
あ、ね、本当だ、
そんな写真が撮れそうですよね。
そうですね、もう週末はもう赤レンガパークでたっぷりと楽しんでいただけそうな感じですね。
そうですね。さあ、そして今日ご紹介する、他のイベントもすべてこの赤レンガフェスタと同時に開催されているイベントになるんですけれども、はい、まずは、ウズベキスタン展 in ホストタウン舞鶴ということで、はい、まあ、先週からもお伝えしておりますように、この舞鶴、2020年の東京オリンピックで、ウズベキスタンのホストタウンになったんですよね。
あ、ですよね。
そして、まあ、レスリングと柔道の事前合宿 も行われることが決まっていると、まあ、いうことで、まあ、聞いたことはあるけれども、どんな国かまだまだ、私も含めてね、はい、ご存じない方多いと思いますので、この機会に知っていただける、そんな、イベントになっています。
はい、これはちょっと長いんですよね、会期が。
そうですね、この赤レンガパーク、フェスタの初日10月21日から始まって、11月8日水曜日まで、
はい、
赤レンガパーク3号棟で行われます。はい、この、写真が展示されているんですが、写真展の、写真家の秋野仁さんの、ね、トークショーなんかもこの21日22日には予定されています。
はい、わあ、ほん、はい、本当にすごいイベントですね、今回。
そうですね。そして、もう一つ同時開催、旧軍港市日本遺産ウィークということなんですけれども、
はい、
これもね、去年に引き続き、開催されるわけですけれども、この赤レンガフェスタに合わせて特別公開される建物があるんですよね。
ね、
まずやっぱり見どころは旧北水浄水場排水池。
そうそうそう、去年ここがねすごく大好評でしたよね。
そうですね、はい、こちらがですね、今回は、ですね、赤レンガ水中散歩ということで、
そうそうそう、
はい、イベントになるんですよね。去年もね、毎年こういろんなアートイベントが開催されています。はい、まあ、こう芸術家の心をくすぐるような、そんな雰囲気のある空間なんだと思いますね。私も行って本当に不思議な空間だなと思ったんですけれども、
この時しか入れないんですよね。
そうなんです、 こういったイベントの時しか実は入ることのできない貴重な場所なんですね。自衛隊桟橋から少し山の方に上がった高台にあるんですけれども、もともとは自衛官護衛官にその水を送るための施設だったわけです。大きなタンクになっていて、それがこう壁にで仕切られて、まあ、水を誘導する仕組みになっていたんですが、現在水が抜かれて広大な空間、ちょっと迷路のような不思議な空間になっているんですね。そこで今回は赤レンガ水中散歩という、まあ、幻想的な空間になっていますので、
はい、
こちらは20日から行われるんですね。20日21日22日と、
ね、
はい、朝10時から午後4時まで開催されますので、
はい、
入場は無料ということです。
はい、
そしてで、こちらも普段公開されていない、まあ、略称で国三棟と言われる三連の2階建て赤レンガの倉庫が、並んでいる、まあ、ドラマや映画の撮影でも、使われる、そんな旧舞鶴鎮守府軍需部倉庫。はい、普段は、ね、外観のみ、この赤レンガパークの駐車場から、赤レンガパークへ歩いてくる途中に見ることができる3つの倉庫、こちらもこの2日間、
はい
はい、特別に公開されますので、
すごく雰囲気があるんですよね。
そうですね。さあ、ということ でこの2日間はこういった、文化財をめぐる無料のシャトルバスも運行されるということです。
はい、
駐車場は通常の赤レンガパークの駐車場に加えて、前島埠頭にも臨時の駐車場が設けられます。まあ、でもぜひですね、
はい、
公共交通機関でお越しになって、
例
えば JR の東舞鶴駅から、
はい、
歩いて行っていただくと、この日本遺産に認定されている施設の一つ、北水トンネルという、実は昔鉄道が走っていたトンネル、はい、今は自転車道として整備されています。まあ、ちょっと、ね、薄暗い感じの空間なんですけれども、
はい、
レンガ造りの立派なトンネルですので、 このトンネルを抜けて歩いてきていただくと赤レンガパークに行くことができますのでね、
はい、
まあ、ちょっとこの週末お天気心配なんですけれども、
うん、そうなんですよね、
はい、もし、天気良ければ歩いてきていただいても、駅から歩いてきていただいてもいいかなと、
はい、そうですね、
いうふうに思います。
はい、
ということでこの
盛りだくさん、
盛りだくさん、ね、赤レンガフェスタウズベキスタン展、はい、日本遺産ウィークと、いうことで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、あっという間にお別れの時間になりました。赤レンガパーク、いよいよこの週末赤レンガフェスタ、イベント盛りだくさんです。どうぞお越しください。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。